コーラン、天からの言葉。
慈悲深く慈愛やまねき神の御名において、ラジオ沖の皆様こんばんは。今夜も引き続きコーラン第16章アンナフル章ミツバチについてお話しいたしましょう。
アンナフル章の第48節には次のようにあります。
アワラムヤラウイラマカラカッラーフミンシェイインヤタフェイヤウギラルフアニルヤミーニワシャマイリスッジャダンリラーヒワフムダーヒルン。
彼らは神の創造物を見なかったのか。どのようにしてそれらの影が右に左に動き、神のために謙虚にひれ伏すのかを。
この説は神の偉大さの別の印に触れています。ここでは神が右に左に動かすさまざまなものの影をその偉大さの印として提起され、それらは主のためにひれ伏す状態であるとしています。言い換えれば、物体そのものだけでなく、その影などの痕跡も神に対して謙虚であると言っているのです。
明らかにさまざまなものの影は私たちの生活において大きな役割を担っています。太陽の光が生命の源であるのと同じように、影もまた光の強さを調節するために重要な役割を果たしています。太陽の光も照らされれば全てのものが枯れ果ててしまいますが、影の優しさがそれらをバランスの取れた状態に保ちます。この説は影がひれ伏す状態について語っていますが、次の説はそれを全ての生物の共通の事柄として述べ、次のように語っています。
天と地にある全てのものは、生物も天使たちも神にひれ伏し高慢になることはない。
ひれ伏すという行為は最大の謙虚さを示す動作です。全ての存在物がそれらの影さえも神に対して謙虚であるというのに、なぜ人間は高慢になり反抗するのでしょうか。創造世界における神のすべての創造物は世界の共通の法則に従っています。一方でこの法則は皆神からのものです。そのため実際すべてのものが神に平服しているのです。天と地にあるすべての生き物は神にひれ伏すという表現は、大地だけでなく天にも生き物が存在することをはっきりと示しています。
アンナフル章の第65節から数節は神のさまざまな恩恵に触れています。まずこのようにあります。神は天から雨を降らせ、死んだ後の大地をそれによってよみがえらせる。大地が天から降る雨によってよみがえることは、コーランの数多くの説の中で提起されています。乾いて死んだ大地は、次から次へと降る雨によって、またそれに続く太陽の光によって動き出します。さまざまな種類の花や植物が大地に顔を出し、それに続いて昆虫や鳥、さまざまな動物が生をささやき始めます。これは本当に創造の傑作の一つです。
コーランは次の節、第66節で、家畜の存在という恩恵に触れています。また明らかに家畜の存在の中にはあなた方にとっての教訓がある。我々はあなた方を彼らの腹の中にあるものから消化された食べ物、血液の中から飲むためのきれいな乳で満たす。
乳という純粋で清らかな物質、エネルギーを与えるおいしい飲み物は、血液の中から老廃物の混ざった消化された食べ物の中から得られます。
神の恩恵に関して述べた説に続き、アンナフル賞の第68節では、ミツバチとハチミツという重要な食べ物について述べられています。
汝の主はミツバチに啓示を下した。山や木、人々が作る棚に巣を選ぶようにと。そこで全ての果実から食べ、汝の主の道を謙虚に進みなさい。彼らの腹の中からは色とりどりの飲み物が出される。その中には人々の薬がある。この中には考える人々にとっての神の力の印がある。
この説はミツバチに対し、山や木、その他の場所に巣を作るよう啓示が下されたと述べています。コーランでは啓示という言葉が様々な意味で使われています。例えば、神の預言者たちに対する啓示、神がムーサーの母親に下した啓示のように、神からのインスピレーションを意味する啓示、そして時にはミツバチをはじめとする生物の中に神が与えた本能的な啓示があります。
コーランはミツバチの神秘的な生活に触れています。現在、科学的な研究により、ミツバチは驚くべき集団生活を有していることが分かっています。この説ではまず、ミツバチの役目は巣を作ることとされています。私たちはよくミツバチの巣を目にします。ミツバチは六角形の家を非常に緻密に正確に作ります。コーランで指摘されているように、この巣は時に山の中の険しい岩の間に、また時には木々の枝に、あるいは人間が作ったくぼんだ場所などに作られます。ミツバチの行動も興味深いものです。朝になるとミツバチの集団が花のある地域を確認するために巣から出てきます。彼らは不思議な方法によってそれを確認した後、巣から花までの距離や方向を仲間たちに伝えます。その上で彼らは様々な色とりどりの花の蜜を吸います。これにより、ミツバチから出される特別な飲み物、液体は、様々な色をした花や果実のエキスです。このような清らかな飲み物は、人間にとって特別な効果があります。人間は蜂蜜を通して、これらの花や植物の治療の効果を得ます。ミツバチのような小さな昆虫による巣の作り方、花の利用、蜂蜜の生産は、世界の創造主である神の偉大さを示す明らかな印です。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。それでは次回のこの番組でお会いいたしましょう。